EAT ジャパンチュンさんこと山崎直久です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍、ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は前回に引き続き続けることの2回目ですね。
そうですね。前回、続けることの1回目としてですね、行動を続けていくということをちょっと考えていったんですけど、その続けている行動の底っていうのはやっぱり思い、で、その行動を続けているという思いがあるんだということをちょっと振り返しまして、で、もう一つ行動を続けるというと、どっちかというとなんかね、続かなかったこと、ということをね、割と意識するんですね。あれも途中で中途半端になっちゃったね、あれもやめちゃったね、みたいなことで。で、それを思うと、続かなかったことを行動を考えると、なんかね、自己イメージがそれでちょっと悪くなるというところがあるんですけれども。はい、逆にちょっとひっくり返して考えると、続かなかったことというのは、実際は何度もトライしてるようなことなわけですよね。ということは、諦めきれなかったわけなので、その、続いている行動にしろ、続かなかった行動にしろ、その行動を通じて、自分が本当にやりたかったこと、ね、自分の人生のテーマというかですね、その行動の底に流れるものというのが、見えてくるよね、っていうことをね、ちょっと前回、お伝えしてまいりまして。で、番組の最後にですね、私たちが一番続けていることが、一つのことがあるんですということをお伝えして、じゃあそれは次回みたいな感じでですね、今回に至るわけなんですけれども、一番長く続けていることっていうのがね、ありまして、当てもんじゃないんで、もうあれなんですけれども、私だったら38年間ですね、もう今年だったら39年間か、続けていることがあるわけなんですが、それは何かというとですね、人が一番長く続けていることっていうのは、自分として生きること、というのを続けてるわけですよね。
ああ、そうですね。
私だったらここにね、座ってる山崎直人として生きているわけですし、北原さんの、北原さん、ね、として生きている。で、この番組をね、聞いてくださる方もですね、一番それを長くやってるわけですよね。お若い方もいらっしゃれば、ある程度お年を経験を積まれた方もいらっしゃるでしょうけども、その方それぞれが生まれ、瞬間から、あるいは生まれる前からですね、お腹の中にね、命を授かった時からずっと自分として生きるということを続けているわけなんですよね。じゃあそれは分かったと、じゃあ自分として生きるって何なのかと言われると、なかなかこれって何って難しい面があるような気がするんですよね。それと言ってみれば自分とは何かというそのアイデンティティの問題なわけですよね。で、アイデンティティの問題というとちょっと、大げさすぎるかもしれないんですが、じゃあ、アイデンティティということで、一番アイデンティティとして身近なもの、あなたがあなたとして、あなたという存在を明かしするもの、示すものっていうんですかね。そして一番私たちが身近なものっていうのは何があると思われます？
何でしょう？
私ってこんな人、私って何々ですっていうときに。
名前ですかね。
そうですね。名前そうですね。私は誰々ですっていうときに名前言いますもんね。一番身近ですよね。で、人からも何々さんって呼ばれる。だけですね。名前っていうのはそういう点では、私を示す、アイデンティティを示す一つのラベル。すごい重要なラベルでもありますよね。それこそ生命判断とかもあるわけですよね。それっていうのは、その人にずっと名前ってついて回るもんやから、その音の響きとかね、感じとか、感じの画数とか。それこそ、まさしくあなたを示すものとして、認知されているわけですよね、私たちの中で。でもですね、ここでちょっと面白いことがありまして、もしね、この地球上で、北原さんが一人だけしかいなかったら、名前はいりますかね？
いらないですね。
いらないんですよね。
特にね。
うんうんうん、そうなんですよ。ということはどういうことかというと、名前っていうのは、あなたを他の人と区別するためのものなんですよね。
ああ、そうですね。
そうすると、
うんうん、
自分を示すものなんだと言いながら、他の人の存在っていうのは前提になってるわけですね。
うんうんうんうん。
だからこそ他の人と区別する、他の人と違うあなた。
はい。
なわけですよ。だから、私自身というよりも、
うん、
他の人との中での区別するためのものなわけですよね。
うんうんうんうん。
そんな感じで、これこそが私なんだと言いながら、実は他の人の存在が前提になってるわけですよね。
はいはいはい。
こういうことすごく多いんですよ。あと僕らが自分をこう識別するものとして、立場、役割っていうのがありますよね。
ああ、はい。
例えば、夫であったりとか、父親であったり、あるいは、会社の上司、部下みたいな関係とかね。自分というものを表すときに、私はこういう立場なんです。
うん。
ということで、自分をこう、感じる、自分という存在を見るということもあるわけなんですけれども、それも、誰かとの関係性の中でのものですよね。
うんうん、そうですね。
あなたとの関係性って相対的なもので、
うん、
絶対的なあなたって何ですかって言われると、うんうん、なんかちょっと困ってしまうっていうことがあると思うんですね。うん、で、それってね、ある意味無理がないことなんです。私たちっていうのは、人との、他の人との関係性の中で生きている。
うん、
わけですし、自分一人だけが切り離された存在ではないので、ね、
はい、
社会であり、他の人の関係性の中で生きているので、その中にアイデンティティを見出す。
うんうんうん、
ね、その相対的な位置ということで自分のアイデンティティを見出すのは当然のことなんですけれども、あまりにもそれが強くなりすぎると、絶対的な自分みたいなものが見えなくなってくることがね、とても多いような気がするんですね。
うんうん、
で、この番組を聞いてくださる方っていうのは、やっぱり何かを引き寄せよう。ね。引き寄せの法則を学ばれて、こう、自分の人生を作っていこう。っていうことで、うんうん、ご興味がおありの方が多いと思うんですけれども。なんかね、引き寄せたいこと。先ほど自分が見えなくなるということをお話したんですけど、うんうんうん、引き寄せたいと私たちが思っていることすらね、
うん、
もしかすると、自分を見失っているかもしれない。ということがあるんですね。どういうことかというとですね、
はい、
一つちょっと実際の例をお話したいんですが、
うん、
EFT を開発したゲアリー・グレックさんという方がいらっしゃって、
はい、
その方が、はい、ちょっと自分の限界をね、うん、どう突破していくかみたいなことを書かれた文章があって、はい、その中で一つエピソードがあるんですが、はい、ゲアリー・グレックさんがあるアメリカ人の女性のおばあさん、会話をしてたんですね、セッションをしてたんですね、
はい、
EFT の、はい。おばあさんに聞くわけです。おばあさんね、これから、もうね、70越して引退するような時だけ、
うんうんうん、
これから何をしたいですか、うん、ね、あなたがしたいことは何ですか、あなたが人生でね、うん、やりたいっていうこと、それは何ですか、うん、と聞いた時に、おばあさんね、アメリカの片田舎で、雑貨のお店を営んでいたんですね。ずっとそれをちっちゃい頃から、うん、お店をこう、切り盛りしていたわけなんで、うんうん、おばあさんこう答えるんですね。そうね、このお店がね、もうちょっと繁盛して、大きくなって、ああ、そうね、もう一個お店ができるといいわね。
うんうんうん、
ギャリーがね、いやいやいや、そうじゃないんです。私が聞いたのは、あなたが何ができそうかではなくて、うん、あなたがずっとこの人生でやりたいと思ってたことは何ですか？私はそう聞いた。
はい。はいはい。
そしたらおばあさんがね、はってこう、うん、自分の涙を少し見つめて、そう。私はね、小さい頃から、本当に少女の頃から、私は歌手になりたかったの。
で、
そう言った時に、本当に少女のような顔、表情を浮かべて、パッと目が明るくなってって、そういう話があるんです。私たちは何かを引き寄せたいと思いますね。でもそれはもしかすると、それすらも、他の人の 目線っていうのかな。自分が絶対的に欲しいものではなくて、例えば、誰かに負けないためであったり、誰かに認められるためであったり、
はいはい、
誰かみたいになりたいであったり、もしかすると、他の人、誰かの要求を満たすために、こういうものを伝えた。例えば、豊かさであったり、幸せであったり、健康であったり、っていう、 本当に自分がそれを望んでいますか、というよりももしかすると他の人との関係性の中でいたかだったら認められるからとか、あるいはね、元気にするためには自分元気じゃなきゃいけないんだですとかね、
うんうん、
なんか本当にあなたそれしたいの、
うん、
と言われた時に自分絶対的に自分が望んでいるものではもしかするとないかもしれないっていうのはあるような気がするんですよね、うん、でね、じゃああなたの心が望むもの、
うん、
ね、その前もお話した行動の底にある思いですよね、
うん、
それっていうのは、
うん、
何かというと、
うん、
今述べたね、引き寄せたいこと、例えば豊かさだったり幸せだったり健康だったりのその一歩ね、先に来るものなんですよ、
うん、
どういうことかというと、うん、ね、豊かになりたい、幸せになりたい、健康になりたい、それを望むっていうのはもちろんごく当たり前のことですし、それが、ね、はい、他人目線であったとしても別に構えへんでるわけですわ、それを望む、全然も
う
立派なことです、それをやればいい
ん
ですが、
うんうん、
OK、そうですね。じゃあ、それを引き寄せました。あなた健康になりました。あなた豊かになりました。年収が1億円になりました。うん、そのあなたはそこで何をするんですか？
うん。はいはい。
あなたは健康になりました。ね、すごく病気で苦しんでいたかもしれない。うん、でもそれがすごく元気になって、ね、うん、毎日、朝起きると爽快な気分で目が覚めるかもしれません。じゃあ、そうなったあなたはそこで何をしますか？その力を何に注ぎますか、豊かに、
うん、
自由になったお金や時間を何に注ぎますか、うん、何をしたらあなたはそこで喜びを得られるでしょうか、
うん、
あなたの心が望むものってね、その引き寄せたい状況の次に来るものなんですよ、
うん、
で、その思いこそがおそらくあなたをあなたたらしめているものだと思うんですよ、
うん
ね、その思いっていうのは私たちの周りの環境と同じぐらいね、私たちの外見であったり、
うんうん、
日々の表情であったり、うん、感情、言葉、思考っていうものを、うん、おそらくね、形作ってるはずなんですよ。もしかすると、
うんうん、
周りの環境よりも何倍もその力強いかもしれないですね。見えてないけれども。
うん、
なので、私たちね、知らない間に、幸せになりたなったらいい、豊かになったらいい、健康になったらいいと思うわけです。それはもちろん、もう間違いないことなんですが、
はい、
それはあなたにとって本当にそれが欲しいこと。それが達成されないと欲しいことはできませんか、
うん
うん、ね。豊かにならなきゃできない。元気にならなきゃできない。それもあるかもしれないんですけど、
うん
うん、そこを経由しなくても、自分が本当に心の底から望んでいるものが分かれば、いきなりそこに行ってもいいですよね。
そうですね。
例えある程度生活は苦しいかもしれない。でも、何でしょう、うん。すごく何かのコレクションに没頭して、あるいは絵を描いていて幸せっていうものがあったとしたら、いきなりそこに行ってもいいですよね。
うん。
ね。ということで、そこのね、自分として生きるということで、うん、何かを引き寄せた。さあ、そこで何をしたいですか？もしくは、うん、あなたはずっとしてきた行動の底には何がありますか？っていうのを見つけることが、自分として生きる。
うん、
という、ことに強くつながっていくし、それこそがあなたのアイデンティティ、うん、誰にも脅かされないし、
うんうんうん、
誰もバカにもできないし、他の人は理解はできないかもしれないけど、あなただけのものやと思うわけなんですよね、
うんうん、そうですね。なんかね、続けてきたものって何かなって考えると、 あれもダメだった、これもダメだったっていうのはなんとなく思い浮かんじゃうんですね、
うん、
でも自分自身をね、何十年も続けてきたっていう。
何十年もって言いますね。
何十年もね、うん、十年も続けてきたっていうのは、実はすごいことなんだなって。
そうなん
です
ね。
でもそれに気づかないっていうか、それが当たり前なので、なんか普通に過ごしてきてしまったっていうか、なんかそれを、うん、感じてそれを思うと、なんかもっと、なんか自分であることを大事にしたいなとか、
うん、
もっと幸せに日々過ごしたいなとか、
う
ん、なんかやっぱり見るところが違うと、ちょっとまあね、これからの生き方と言ったら大げさかもしれないですけど、過ごし方変わってくるなっていうのがなんか思いました。
ありますよね。私は山崎 直人として生きてきたわけなんですけれども、
はい、
それが一番うまいのは私なんですね、
うん、
他の人は誰もその体験してないわけなんですね、
うん、
で逆に言うとですね、うん、役割とか名前っていうのは変えられるんですよ、
ほう、
仕事を、ね、名前も変えられるし、役割も仕事を目の役割ってあるけど、それヤンピって言ってもいいわけですよね。
まあ、まあね。
困る困らない別にしてできるわけですわ。
うんうんうんうん、選択することは可能ってことですね。
性別すら変えることができるわけですわ。
ああ、そうですね。
でも、でもですね、うん、自分として生きるっていうことは、やめられないんですよ。
そうですね。やめられへんかったからこそ、なんか褒めてあげるべきですよね。
べきですね。
うん。
やめられないんです。褒めるべきなんですね。
うん、
でもあなたが否定をしなければね、それを、
うんうんうん、そうですね。
でも、
うん、
我々は否定をすることがあるわけですよね。
多々ありますね。
多々、うん、自分として生きることを否定するっていうのももちろんありますし、自分が心の底から望んでいるものを否定するということもあるわけなんですよね、
うんうんうん、そうですね。
例えばね、北原さん女性の方なわけなんですけれども、自分は本当にちっちゃい頃からね、うん、女性として生きることよりも、例えば親代わりであったり、うん、母親としてであるとか、うん、もしかすると家族を支える大黒柱として生きないといけないと したならばですね、仮にね、そうすると自分は女性としてね、身を飾ったり、自分に、ね、世話を、自分のこう手をね、かけたりっていうことをとってもしたかったかもしれない。でもそれが叶わなかったとしたならば、うん、でも心の中ではそれを強く思ってるとしたら、それをしている人を見た時にすごく腹立つかもわかるんですね。
ああ、かもしれない、ね。
もう自分には絶対そんなこと、そんな思いは自分にはないわっていうことは、ギュッとそれを見ないふりして押さえつけてしまうかもしれないですよね。ね、あるいはその、ずっと旅をするね。転勤が多いようなお仕事に、ね、ご両親がそうだったとして、あちこちをこう、転々とされているような子供じゃ過ごしてきた方だとするならば、もう、つつましい、やかでもいいから、ある一箇所に留まって、ちっちゃくてもずっと安定したお仕事、ね、人生を送りたいと思ってるけど、それが叶わなくて、いつの間にか自分も世界を転々とするような仕事をしていって、でも心のどっかでですね、それが、安定して一箇所に留まってっていう暮らしをすごく求めてる。でもそれが今叶わない。で、自分はその思う欲しいと思ってない。だからそういう人を見た時に、なんやちっちゃくまとまりやがってって思って、なんか妙に気に障るみたいなことがあったとしてたらば、我々は自分が望んでいる、本当に心の底から望んでいるものを否定するということもすごく多いわけなんですね。
うんうんうん、はい。
でも、強く否定するっていうことは、やっぱりそれがすごく気になるからでこそですよね。
うんうん、そうですね。
ね、どうでもいいことだと無視して、自分にも、感情的にも全然腹も立たないかもしれないんですけど、だから、得てして、自分が何回もこう、失敗したとしたらですね、それは否定してきたことを、にどんどん何回も取り組みたかったのかもしれないわけですね。
だから、
果たして何を続けてきたかな、ということも、もちろんあるかもしれないんですけど、私は本当は何をしたいと思ってて、何を否定してきたんだろう、っていうことを考えることも、自分を、の深い思いをですね、知る一つのきっかけになりますよね。
うん、そうですね。
なので、自分を生きていくっていうことは、もしかすると、ね、生きてこれなかった何かを見つけるというね、ことなのかもしれない。ですよね。ね、どちらにしても自分が否定、それを否定してきたにしろ、それを追い求め続けてきたにしろ、それを知ることっていうのは自分を知ることなわけですね。
うんうんうん、
自分とし、なんちゅう、他の人には理解されないかもしれない。ね、相対的なものじゃなくて絶対的に自分が欲しいもの、それを知るということを、なわけですね、で。それを知るということはおそらくですね、自分を支えてきた土台を知るということを、いますね。で、おそらくそれを知るとですね、ものすごい力になると思うんですよ、それって。あ、俺ってこれを求め続けてたのかっていうのを知るか知らないか、というのをね、 ね、もしかするとそれに気がついた時にものすごくこう、本当に飛び上がって踊り出したくなるほどの喜びがあるかもしれませんし、人によってもしかするとね、なんか静かな自信みたいなのがふつふつと湧いてるかもしれないですよね。つるしるとすごく素晴らしいことだと思います。だからといって役割を果たさないでいいかというとそうでもないわけですね。役割を果たすというのはもちろん立派なことやし、それは素晴らしいことですね。他の人との関係性を良くしていこうという点でね、他の人を幸せにしていこうということももちろんすごく大事です。でも役割を果たすとき、果たそうとするときに自分の本当の望みを知った上でやるのか、それを全く知らずに自分の思いに目を向けることなく外にだけ目を向けてやるか、ね、それが随分大きな差が出てくるんじゃないのかなと思うんですよね。ね、ということで続けることということで、お伝えしてきまして、はい、ね、あなたにしているものは何か、ね、自分として生きてきたわけなんですけれども、その根底には果たして何があったんだろう、はい、他の誰も奥底にある、ね、望みを理解できないかもしれません、でそれはもしかすると本当に他の人から見たら、なんでそんなことしたいの、おかしいよって言われることかもしれないですよね。例えば何かものすごくコレクションすることかもしれないし、ひたすら何かを表現することかもしれないですよね。でも自分はそんなことやって何になるのって言われるかもしれないんですけど、何になるとはそういうレベルじゃないんですよ。俺はそれしたいにや、そういうものが見つけられるとですね、引き寄せる方向性が変わってくるんですよね、これをするために幸せになりたい、これをするために豊かになりたいっていうのが見つかるわけですね、まさしくそれに引き寄せられていく、吸い寄せられていく、それがないと、もしかするとね、なんかバカにされないためにとか困らないために引き寄せたいって言ったら、それは何かから避けたいと思った引き寄せなんですね、ということで、そのまあ、いわゆる世の中でよく言われている引き寄せを超えるものとして、私は何になりたいのか、ということに目を向けて、ちょっとね、目を向けていただけたらなということで、お伝えしてまいりました。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組では皆様からのご感想や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心からお待ちしております。
はい、お聞きいただいた皆様ありがとうございました。ですね、見つけたいと思いますね、ぜひね、その何かをね、はい、で、もしかするとですね、これを聞かれた、まあ、皆さんの中でね、いやそんなんないかもしれへんわ、ね、もしかすると私これを引き寄せたいと本当に強く願ってたけど、それって本当に欲しいものなのかな、なんかそれが分かんなくなってきたわとね、思われる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。そうなんですよね、本当に見落としがちですし、目を向けてあげれなければ気がつかないことなんですよね、ただですね、それは皆さんの中にきっとあると思います、なんでかっていうとですね、ね、これを聞いてくださる方っていうのは、まあおそらく皆さん生きておられるわけですね、きっと、おそらく、生きておられるわけですね、
はい、
ね、幸せなことばっかりではなかったですよね、おそらくね、本当に絶望してどうしようもなくなるような状況や時期っていうのも、おそらく1回や2回ではなかったかもしれない、でも絶望する中ことがあったり、もうどうしようもないと思うようなことがあったり、それこそ生きていたくないと思うことがあったかもしれないけど、でも諦めずにね、今いてはるわけですわ、その諦めなかった力っていうのは、その奥底にあるもの、自分が本当にこれを実現して、これを実現するまでは死ぬもんかみたいなね、力があっ ったからこそやと思うんですね。逆に言うと、その思いからすごく生きる力をもらって、本当にもうどん底と思えるような時期を切り抜けてきたかもしれないわけですよね。そんだけ強い力がどっから湧いてくるかって言ったら、やっぱその奥底の思い、そこから形には見えてないかもしれないですけれども、皆さんが生きてこられたね、ということ自体がおそらくその、あなたが本当に求めているものがあるんだ、ということの何よりの証なんじゃないかなと思うんですよね。ぜひですね、私は、皆さん聞いてみてください、自分ね。豊かになったとしたら何したいの、私。ね。こうなったらじゃなくて、今もうなったとしたらどう？そうなった私は何をしたいだろうか。それが皆様まで支えてきたものでしょうし、これからも支えてくれるものでしょうし、見つけてほしくてうずうずしてるものなんじゃないかな、というふうに思います。というところで、モーゼスコードポッドキャスト、お聞きいただいた皆様、皆様が、皆様ご自身であって、ね、皆様の底に、本当に人それぞれの強い思いがあるということにですね、本当に心から感謝したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。